こんにちは、浅大臣三永です。先日市場で焼き鳥の串八に入りました。安いチェーン店です。味はそれほど期待していませんでした。しかし裏切られました。うまいんですよ。めちゃくちゃうまい。砂肝90円、シシトウ120円とか、そんな値段で、しかもうまい。ブリの照り焼きも最高でした。涙がこみ上げました。居酒屋はいろいろ今言われてるじゃないですか。ブラック企業だとか、やりがい搾取とか、まあそういう側面もあるのかもしれないけれども、仕事というのはそういう次元の話だけではないなと、あの味を味わって実感しました。仮に自分があの店で働いていたとしたら、あの味をあの値段で出していることに誇りを感じると思いました。気分良かったです。本日は醍醐寺を歩く1。醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山です。醍醐山の全域に広がる広大なお寺です。豊臣秀吉が行った醍醐の花見が有名で、毎年4月の第2日曜日には醍醐の花見を記念して宝太鼓花見行列が行われています。まずは告知です。特典終了間近です。つれづれ草ダウンロード版 DVD ロム版、特典の健康奉仕の生涯は1月31日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演です。2月24日日曜日、京都で声を出して読む小倉百人一首、5回目です。どちらも詳しくはリンク先まで。地下鉄東西線醍醐駅下車、アルプラザ醍醐の左の坂道を登っていきます。徒歩約10分、見えてきました。醍醐寺の総門です。くぐると桜の馬場と呼ばれる参道が伸びています。参道を左に三宝院、参道を右に霊宝館が追事塀に取り囲まれてあります。醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山、旧奈良街道の東にある醍醐山の全域を地域とします。地域は山上の上醍醐と山麓の下醍醐に分かれています。貞観16年874年、弘法大師空海の孫弟子利玄大師正法が上醍醐に順定堂、如意輪堂という二つの庵を建てたのが始まりです。延喜7年907年醍醐天皇の御願寺となりました。続く朱雀天皇、村上天皇からも信仰され、次々と伽藍が増えていきました。天暦5年951年五重の塔建立、永久3年1115年三宝院創建、三条三家に広がる大伽藍が整えられました。応仁の乱で荒廃しますか。慶長3年1598年、豊臣秀吉が正妻の北の万所、側室の淀殿など引き連れて醍醐の花見を行ったことがきっかけで、豊臣家の保護を受け、義援僧正が再興しました。続く徳川時代にも保護を受けました。まずは参道左の三宝院に入りましょう。入り口で三宝院、霊宝館、伽藍の共通券を売っています。800円です。三宝院は永久3年1115年、醍醐寺第14代座主松鶴僧正によって創建されました。以後醍醐寺座主の住まいとして、醍醐寺の道宇の中でも中心的な役割を担ってきました。庭園は慶長3年1598年3月15日に、豊臣秀吉が行った醍醐の花見において秀吉自らが設計したといいます。庭園全体を見渡す表書院は神殿作りの様式を伝え、桃山時代を代表するものです。国の特別史跡、特別名勝に指定されています。通常非公開の本堂弥勒堂には運慶作弥勒菩薩像が安置され、朝夕祈りが捧げられています。醍醐の花見について、慶長3年1598年3月15日、62歳の豊臣秀吉は醍醐で盛大な花見を開きました。正妻の北の万所、 側室の淀殿以下、側室の方々。前田利家の正妻、松。男子では、息子の秀頼と前田利家のみが招かれました。諸大名から女房女中1300人が集められ、茶屋が1番から8番まで建てられ、誠に盛大な宴となりました。この第五の花見こそが、秀吉の、そして秀吉政権の最後の輝きとなりました。5ヶ月後の慶長3年、1598年8月18日、伏見城にて、秀吉は息を引き取りました。桜の馬場右手には、霊宝館があります。昭和10年、1935年の建造。醍醐寺の仏像、絵画、工芸品など、10万点以上の寺宝。醍醐寺に関係した絵画、文書などを保存し、順次公開しています。快慶作不動明王像は特に力強く、印象深いです。桜の馬場を突き当たりまで進むと、豊臣秀頼の再建した西大門イコール二王門があります。門をくぐると、広大な醍醐寺の伽藍が広がっています。まず左に見えてきました。金堂、醍醐寺の本堂です。慶長3年1598年、豊臣秀吉の命令で、紀州湯浅の満願寺からの移築が計画され、2年後、息子の秀頼が実現しました。入りもや作り、本瓦葺きの屋根はずっしりと大きく感じます。ご本尊の薬師如来と左右の経寺は鎌倉時代の作です。経寺、脇にはべると書いて、本尊の左右にはべる仏像のことを経寺とか脇寺と言います。金堂の蓮向かいには、清涼宮の拝殿と本殿があります。下醍醐の鎮守の社です。三軒社流れ作りの簡素な社殿です。五重の塔、醍醐天皇の菩提を弔うため、息子の朱雀天皇が建立を始め、さらにその弟の村上天皇の天暦5年951年完成しました。京都府下最古の木造建造物です。醍醐寺で唯一創建当時の姿で残っている建物です。午前10時30分と午後1時30分から法要が行われ、中に入ることができます。所葬内部には、了解曼荼羅の彫り物があり、密教の宇宙観も感じることができます。不動堂、不動明王を祀ります。神女三昧屋堂、釈迦の涅槃像を安置します。入り口にある縁の行者像が浮世離れして良いです。祖師堂、弘法大師空海と、醍醐寺開山、離間大師正法の木像を安置します。日月門もくぐると、左に観音堂、この辺りからも池の水音が響いてきます。観音堂は西国第11番札所に数えられています。毎日10時30分と14時に観音経を唱えます。池の水音とお経の声がよく調和していい感じです。観音堂と池を挟んで向かいに弁天堂。弁天堂の裏に無量寿院という庭園があります。やがてゲートが見えてきます。ゲートをくぐると神醍醐です。次回に続きます。告知です。聞いてわかるつれづれ草ダウンロード版 DVD ロム版つれづれ草全243段をすべて原文と現代語訳で朗読し、必要に応じて補足説明を加えた音声とテキストです。全 14.6 時間にわたってたっぷりとことん解説しています。そして京都公演です。京都で声を出して読む小倉百人一首、2月24日日曜日開催です。第5回目、66番、先の大僧正行尊から百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に声を出して読み解説していきます。詳しくはリンク先まで。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。